日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福です。よろしくお願いします。
さあ豊福さん、はい、今日から消費税が 8% になりましたよね。
そうですね、 8% になったけどもいまいち実感ないですよね。
そうですね、まあ、でもこれから消費がどのような方向になっていくのかは注意深く見守っていきたいですね。
そうですね、まあ、みんなに言ってる通りになるのか、それとももうちょっと引くのかね、まあ、関心集まると思いますね。
はい、でさてお話ちょっと変わるんですけれども、はい、今日は4月1日、
はいはい、
エイプリルフールですね。
エイプリルフールですね。やられたやったことどっちかあります
か？私両方あると思うんですけど、はい、でもどちらかというと
特に記憶に残るやつって何ですか？
あ、そうですね、話は幼稚園の時に遡るんですけどね、は
い、今から遡ること15年前ぐらいですか？
そんなわけない。豊福さんもいじめないでください、はい。そう、はい、もう本当忘れられないエイプリルフールなんですけどね、これ、はいはい、私幼稚園の頃、はい、チェッカーズが好きだったんです。
はいはいはい、15年前
もう分かっちゃうその中でも藤井フミヤさんが好きだったんですけれども、はいはいはい、それでその時に私の姉からすんちゃん、このステッカーねチェッカーズって書いてあるんだよって言われて、うん、もらって、嬉しいって言って自分の机にペタって貼ってあったんです。
なるほど。
そしたらね、そのチェッカーズのステッカーは
実は何だったんですか？
チェッカーズと書いてなかったんです。
なんて書いてあったんですか？
明星って雑誌あったじゃないですか。お姉ちゃんひどいでしょでね、これもなんで分かったかっていうと、近所に住む姉の友人がうちに遊びに来たことがあって、その時にすんちゃんこれ何明星っていうステッカーなんで貼ってんのって私に聞いてきて、えこれチェッカーズって書いてあるんだよって私すごい自慢げに言ったら、いやいや明星だよと、それで、ね、お姉ちゃん嘘ついてるよって、1年後に分かったんですよ。どう思いますこれ？
それはあれですね、なんかかなりバズーカ並みの威力がある。
参ったんです。私1年間貼って、あこれはチェッカーズって書いてあるんだと思ってウキウキと思ってた。
なんかいわゆるこの死んでも忘れられないストーリーってそ、
まあ、ね、そこまででもないけどねしょうもないと思うんですけれども、いや子供ながらにね、まあ、読めないからね、チェッカーズって言っとけばいいかなと思ったんでしょうね。
お姉さんは分かってたん
です。分かってるに決まってますよ、5つ上ですから姉は。
お姉さんもしかしたら分かってなかったかもしれない。
いやいや、で後から聞いたんです。お姉ちゃんなんであんな嘘ついたのって言って、いやちょっとね嘘ついてみようと思ったら私がすっごい喜んでるから言えなかったって。
なるほど。でその1年間ずっとそのステッカー見続けてチェッカーズを応援してたと。
そうなんです。そんな小話聞いていただいてありがとうございます。
いやいやいや、いやご苦労様でした。
さあ今年は皆さんどんな嘘をつくんでしょう ね。それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江へのなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 さあベリタス川柳 3D 参りましょう。4月のお題は増税、桜、1年生の3つです。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。 今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。じゃん、海ゆいさん、40代男性の方からです。海ゆいさん、初めてのご投稿になります。桜散る季節を待たず葉っぱかな。桜散る季節を待たず葉っぱかな。別に増税反対ではありません。むしろ長期的に見て必要なのは金融緩和でなく増税と歳出削減による財政再建だと思っています。運よく円安株高が持続できている今こそそのチャンスではないでしょうか。はい、かゆいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この葉っぱという言葉は、
そうですね、
消費税率の 8% とかけてらっしゃいます。
葉っぱですよ。
そうなんです、葉っぱです。すごいですねこれ。お題の桜も入って、この増税も2つ入っている、
はい、入ってますね。
はい、
葉っぱっていいですね、このなんか言い方っていうかニュアンスが。
そうですよね、葉っぱかなって言うような方が良かったですね。私も
僕らもやっぱ 8% じゃなくて 5% が葉っぱになるからっていうような言い方して、ね、よりなんかねフランクに会話できるんじゃないかなと。
はい、海ゆさん、
海ゆさん、ありがとうございました。
さて、このベリタス川柳 3D では皆さんのご投稿お待ちしています。4月のお題、増税、桜、1年生の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
はい、毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びます。翌月の最初の日経ベリタスに掲載いたしますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は、若者は株を買う、投資家1000人、安倍相場2年目の称賛という見出しです。豊福さん、はい、こちらはどういった記事になってるんですか。
そうですね、アベノミクス相場も2年目に入ると、はい、いうことでですね、まあ、この個人投資家が、脱デフレ時代のこの相場とどう戦って今後の投資戦略をどう描いているのかというのを探ろうということになったんですが、
はい、
そこでこの今回のカバー特集の肝は何といっても投資経験のある人1000人に大アンケート調査をしたわけですね、
はい、
それに加えて個別の投資家の方々にも接触してですね、まあ、具体的にいろいろとどのようなお考えを持っているのかとか、いうことを聞いて、これからのこの1年とかですね、先どうなるかっていうのを聞いて浮き彫りにしようと、まあ、そういう企画なんですね。
あ、すごい試みをされましたけれども、はい、それでその第1000人アンケート調査、はい、結果はどうだったんですか。
これがですね、まあ、見出しはこれ、若者は株を買う、タイは若いうちに行けって昔なんかそのキャッチコピーあったような時代があったと思うんですけど、まあ、若者の方々のちょっと特徴がね浮き彫りになったと。それは何かというと、まあ、見えたのはリスクを取ろうという若者の姿だったんですね。まあ、具体的に言いますと、その今後1年間にこの元本割れの可能性がある株式とかですね、外貨預金等のいわゆるリスク資産ってあるじゃないですか、
はい、
この1000人調査でこのリスク資産を増やすというふうに答えた方っていうのは 26.4%、
結構いらっしゃるんですね、
は
い、で
逆に減らすと答えた方が 20.3%、 つまり増やすと答えた方の方が減らすと答えた方よりか多いと、
はい、
これは全体なんです。ところがこれを20代から30代に落としますと、はい、なんと増やすと答えた方が 41.2%、
はい、
全体のほぼ2倍、ほぼっていうか2倍近い水準ぐらい、増やしたいと、考えていると。まあ、つまりですね、若者の背中を押しているっていうのが、まあ、少子高齢化が進む日本の先行きにやっぱりちょっと漠然とした不安を抱いてるんじゃないかなと。だから自分のことは自分でちゃんと面倒見なきゃいけないということで、よりリスクを取る意識が高まっているんじゃないかなと、 いうことだったと思うんですよね、はい。まあ、実際に先ほど言ったこの1000人調査の他に今回の取材班というのは個別の投資家さんに接触してですね、いろんなセミナーとかもの現場とかにも行って話を聞いてるんですが、そこでの発言なんですけども、3月20日にセゾン投信が都内で開いた投資セミナーというのがあったんですが、そこにちょっと行ったんですけれども、このセミナーに熱心に聞き入っていたこの男性の会社員の方26歳なんですが、お金の面で会社や国を頼ってばかりだと老後に苦労しそうだと、少額でも若いうちから資産形成することが大事なんですと、まあ、こんな感想を言ってるというあたりにですね、やっぱり若者はリスクを取ろうという感覚が非常に高くなってではないかと。今まではどっちかというと引きこもり型だったんじゃないかなと思うんですけど、それがだんだんやっぱり緩んできてるんじゃないかなっていう印象を受けましたね。
はい。で、今回の調査ではその他若手の女性投資家層が育ってきている姿も浮き彫りになったそうですね。
そうなんです。これがですね、無視できないクラスターになってるというかですね、はい、あ、そうなんだということで、まあ金融資産に、占めるですね、預金と、日本株の割合が1年後にどうなってますかと、あなたの場合という質問をこの1000人の方々にしたんですが、はい、まあ、全体では預金が横ばい、日本株はちょっと減らすと、減っているんじゃないかという答えだったんですが、はい、これが、20代から30代の女性投資家にすると、はい、なんと預金は減って日本株が増えると。これ何なんですか、
まあ、ど
装飾系全体に対して肉食系若い女子みたいな構図なんですかね。ちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、いわゆるこうした事情を、まあ、背景に、実際にほら女性に絞った投資セミナーとか結構最近話聞くようになってますよね。やっぱりそれなりに裏付けがあるんだなっていうことだと思いましたね、これについては。
若い方も積極的に株を買っていってるような感じなんですけれども、この1000人調査、
はい、
買いたい銘柄、はい、売りたい銘柄というのも聞いているみたいですね。
そうなんです。買いたい銘柄は何ですか、はい、売りたい銘柄は何ですかっていう、まあ、質問がありまして、得票数で買いたい銘柄の首位に立ったのは、トヨタ自動車なんですね、
はい。
2013年度の税引き前利益で2兆5300億円ですか、そんな水準の、利益を見込んでいる、収益力の回復などが鮮明になっているというようなことで、やっぱりちょっと注目を集めたんじゃないかと。一方この売りたい銘柄のトップ、
はい、
ソニーなんですね。これは、パソコン事業の売却とかですね、まあ、リストラに注力をしてはいるんですが、収益力の回復を、製品はいいんですよ多分、製品はいいっていう声はあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、収益力の回復を危ぶむ見方が、ね、強く残っているということで、残念ながら売りたい銘柄トップになったと、
はい。
ただですね、ちょっと興味深い、現象があって、
はい、
買いたい銘柄の1年間の騰落率を見てみたんですね、
はい。
そうすると必ずしも値上がりしている銘柄ばかりだけじゃないっていう、つまりね、どういうことかというと、はい、10銘柄トップ10の銘柄のうち8銘柄は日経平均の上昇率を下回ってると、日経平均よりも値上がり率が低かったと。
パフォーマンスが悪い、はい、
つまり何が浮かび上がってくるのかっていうと、多分これ出遅れ気味の割安株を拾おうとする投資家の姿勢があるんじゃないかなっていう、まあなんか、まあ、そこら辺も含めてしっかり出てるなっていう印象を受けましたね、今回の調査で、
はい。一方NISAについても聞いているんですよね、はい。
そうなんですね、これもやっぱりこの今後の投資用になってくる受け皿であるということでですね、
はい。
ただその実際どうなってるかって分かんないじゃないですか、この世界は。やはり何万口座に行ったとかなんとかっていう話は聞きますけれども、それがまあ全体のどんな水準なのかとかも含めて、まあ、そこら辺をちょっと出せたらなと思って調べてみると、
はい、
まあ、この1000人の中で口座を持ってると答えた人 47%、 もうほぼ2人に1人ね、
はい。
そのうちですね、この口座を使って取引したことがある人が 43%、 全体で言うとざっくりと2割強はもうすでにNISAを使っていると。でかつやっぱりこの若年層ほど開設率が高いと。
あら、ちょっと意外ですねそれ、
はい。ということでですね、なんでなんだろうなっていうのは、まあ、諸説あるとは思うんですが、
はい、
やっぱりとどのつまり、去年は日経平均が1年間で6割ぐらい上昇しましたよね、
はい。
でも今年ってなんかあれ、なんかちょっと違わないこれっていう のがあるんじゃないかなと、はい、それはその1月末 の、 あのアルゼンチンの通貨下落に端を発した新興国ショックとかですね、他にもウクライナの情勢とかいろいろありますよ。その消費税の先行き不透明感とかですね、はい、だけどいずれにしてもやっぱ今年はどうもなんか違うなっていうのがやっぱりバックとしてみんなの中にあって、やっぱり自分でそのリスクを取っていかなきゃいけないとかっていうのも踏まえるとですね、ちょっと投資をし始めようという雰囲気がやっぱ出てきてるんではないかなと、特に若い人たちに顕著なんですが、コモンズ投信の所長さんが言ってるんですけども、はい、右肩上がりでね、株価が上昇する局面はもう終わりましたと、つまり昨年はそうだったと思うんですけど、6割、はい、銘柄選別の時代に入ったんですと、
はい、
いうわけで、アベノミクス相場の2年目の賞賛、この1000人大投資家調査、いろいろな質問といろいろなアングルで見せてるんで、ぜひ読んでみてください。1000人調査って1年に1回以上はできません。ベリタスはやりませんので、多分、
はい、
ぜひこの機会に今の環境の断面を見てもらえればと思います。
そうですね、そしてこう長期投資という捉え方も、
そうですね、
はい、身につけてみるといいかもしれませんよね、はい、ここまで日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、若者は株を買う投資家1000人、安倍相場2年目の賞賛について豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースや日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回はロシアを外した G7 の巨像というテーマです。前回豊福さんにご登場いただいた時はウクライナに欧米寄りの政権が誕生したタイミングだったんですけれども、はいはい、
そうですね、ね、
でその後クリミアがロシアに併合されましたね、
はい、
問題は長期化の様相を呈しています。
そうですね、結構複雑な地味猛烈とした国際政治経済情勢になってきてるんですけども、はい、とりあえず曽根さん、先週の動きをちょっと復習してみようかと思います、
はい、
こちらの記事を読んでいただけますか。
はい、わかりました。3月25日火曜日付、日本経済新聞朝刊の記事をご紹介します。ソチ G8 に不参加、日米欧7カ国で代替会合、ウクライナ危機、エネルギー協力拡大へ閣僚協議。ウクライナ危機への対応を話し合った G7 主要7カ国の緊急首脳会議は24日午後、6月にロシアのソチで予定していたG8 主要8カ国首脳会議に参加しないとする首脳宣言、ハーグ宣言をまとめました。同じ時期にベルギーのブリュッセルでロシアを外した G7 首脳会議を開き、クリミア編入を取り下げるようロシアへの圧力を強めますということなんですが、 G7 が重要な政治問題をめぐってロシア抜きで首脳会議を開くというのは、
はい、
1998年のイギリスバーミンガムサミット以降初めてなんだそうですね。
そうなんですね、今回のこの G7 を開くというのは、つまり、日本を含む西側諸国がロシアを、クラブから除名したと、はい、いうことです。もともとあった G7、心地のいい G7 に戻りましょうよと、いう端的に言うと、そういうことなんですね、
制裁の一つということになるんですよね、
はいはい、嫌がらせプレッシャー何とでも言えると思うんですけれども、どっちから見るかで全然見方が変わってくるとは思うんですけど、
そうですね、
もう単純に除名っていうことだということなんです、
はい、G8 とか、G7 とか、それに G20 もあるじゃないですか。
そうですね、
最近は G20 の方がこう存在感があるかなとも思っているんですけど、このくくりややこしいですよね。
結構ね G っていうのがつくのはたくさんあるんですね、G っていうのはグループっていうのの G の略称なんですが、まずこの G7 グループオブセブン、昔はグループオブセブンインダストリアライズドネーションズという表記だったんですけど、1975年にアメリカ、日本、西ドイツ、フランス、イギリス、そしてイタリアが集まりましょうと、 政策を強調して世界経済を引っ張っていきましょうと、いうことで当時、まあ、G6 G6 ですね、うん、として、まあ、設立されたと、はい、正式に、まあ、グループになったわけですね。でこれにカナダが76年翌年に参加してその G7 になっていくわけなんです、
はい、
で当時はこの世界で最も豊かな国の集まり、別名リッチマンズクラブとかっていう人もいたんですけれども、まあ、その、相当程度の、まあ、GDP の規模でもですね、はい、かなりの規模を持ってる国々が集まって強調してこの世界経済をうまく取り仕切ろうと、自由貿易体制をよりスムーズにするとかですね、まあ、いろいろな目標はあったんですけれども、はい、世界の経済を仕切るという役割を果たしていたと。例えばこの有名な G7 の功績というと、まあ、覚えてらっしゃる方もいると思うんですが、はい、1985年のプラザ合意、
あ、有名ですね、
ドルの切り下げとかですね、これはなんか G7 ならではの国際協調であるということだと思います、はい、でこの G7 にロシアを加えたのが G8、今回ロシアが除名された G8 ですね、
はい、
そもそもですね、その先ほど98年のバーミンガムサミット以降初めてだっていうことなんですが、98年何が起きたかというと、当時のアメリカのクリントン大統領がロシアのエリツィン大統領をこの G7 に招待して正式に入りませんかとクラブにと、
はい、
でそれで G8 になるんです。これ何が狙いだったかというと、東西の冷戦が終わってもうこういうのは逆戻りできないねという流れの中で、この、まあ、ロシアはそんなにカチッとした国じゃまだなくて不安定だった、
はい、
この不安定なのを放置しとくとまた何か不測の事態が起こりかねないという算段もあって、このロシアをちゃんと世界経済に組み込んで支援していこうという狙いがあったと。 それがまあ G8 になっていくわけですね、
はい、
でこのほか G20、 先ほど曽根さんがおっしゃった最近ではこっちの方が注目されている G20、
中国が入ってます
もんね、はい、あと G10 とかですね、はい、G24 とかっていうのも実はあったりするんですね、まずこの G20、 2008年この金融危機後に初招集となったんですが、もう金融危機っていうのはもう G7、G8 だけではもうちょっと収拾がつかないと、新興国の力も借りないと世界経済のこの羅針盤になるものはもう作れないというこの現実に沿った認識に基づいて、中国とかインドとかブラジル、
はい、
トルコ、あとサウジアラビアとかも来てですね、そこで世界経済どうやってこの危機を乗り切っていこうかっていうのを話し合うという場合になったと、
はい、
でもその先進国側ももうこの現実をもう認めざるを得なかったと。実はこの中国とかっていうのは2008年の G20 初サミット前もオブザーバーっていう形で G7 会合とかに参加していたんですけども、まあ、これ劇的なこの経済世界経済史の一つのまあ転換点ですよね、いうのがこれがまあ今の G20 です。で G10 っていうのはもっと古いグループで、はい、ベルギーとかにはオランダとかスウェーデンとかが G7 に加わった。もう今これ形骸化して、実はこれ最後に声明を出したのは2007年だから、
はい、
もう基本的に役割が終わってると。で G24 っていうのは1971年に立ち上がった途上国の集まりで、まあ、G7 が先進国の利益を代表する機関だとすると、G24 っていうのは弱い人たちが集まってスクラムを組んでちょっと声を大きくしていこうと。
なるほど、先進国の言いなりにはなってられないと。
いうことなんですね。
はい。
はい、
話を戻しますけれども、で今回 G7 がロシアを除外という形になるんですけども、
はい、
人間関係でも締め出すっていうのはあんまりいい方向に行かないんじゃないかと思うんですけど、
行かないです ね。やっぱりどうなんですかね。例えばなんかロシアのソネ大統領がね、こういう状況に立たされて、ヨフク首相とかが集まるこの G7 の会合が開かれたら、やっぱりなんかあんまり気持ちいいもんじゃないんじゃないかなと思うんですよ。なんか
一緒にこう取り込んで話し合った方がいいかなとか、はい、単純に思うんですけど、どうなんですか。
でもね、じゃあこの除外したからといって何かが変わるかっていうと、多分そんな劇的には変わることはないんじゃないかなと思うんですね。なぜかっていうと、はい、その G7 ができることできないことっていうのと、うん、もっとさっき言ったこの G20 とかですね、
はい、
いうより大きな機関があるじゃないですか、ここにはですねオーストラリアが入ってて、今年11月この G20 のサミット首脳会議ですね、
はい、
というのはオーストラリアのブリスベンで開かれるんですが、
はい、
実はこの除外問題が出た時に、
はい、
このオーストラリアの 政府要人が G20 サミットでもロシアを外したらというようなことをちょっと示唆したことがあったんですが、この時にもあのブリックス、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカですね、猛反発したと、はい、あなたにそんな権限ないでしょそもそもと、これみんなで決めるんじゃないのみたいなことを言って、でそのハーグ、除名が決まったハーグの時にこのブリックス側はその挑発的な言葉や制裁、そして制裁のお返し、
はい、
まあ、そんなことやめましょうよ、平和的解決につながらないじゃないのと、
はい、
いうことで、まあ、G7 を批判する。
あ、だ
からつまり G7 になったからといってどんどん G7 が仕切っていけるような状況でもないというわけなんですよね。で、まあ、ロシアはロシアで強気で、じゃあ1年半ぐらい待ってね、何が変わるか見てみましょうよと、ラブロフ外相が言ってるぐらいで、はい、まあ、やっぱりここら辺はもう協調発しでのパワーゲームになってるということなんですよね。
そうですね、ロシアも負けていないと、
はい、
そうなると国際情勢はどうなっていくんでしょうか。う
ん、なんか結構単純にまた冷戦に戻っていくとかっていう人もいるようですが、そんなに単純な話ではないと思うんですよね。なぜかっていうと、まずこの今回の除名問題に、まあ、東西冷戦に戻るか戻らないかというのはやっぱりイデオロギーの違いとかがないとあそこまで決定的に割れないんですよ、
はい、
で基本的にそこまで価値観が違ってるっていうわけでもないですよね、うん、社会主義対民主主義とかですね、共産主義対民主主義とか、そういうのがないんで、ああいったその分断状態にはなかなかなりにくいんですけども、問題はロシアのこの動き、クリミアを併合すると、じゃあ他にもなんかやるんじゃないのと、西側にしたらこうした動きは看過できないと、まあ、よく言われてるのは日本もね、やっぱりこの動きを看過すると尖閣諸島の問題で中国がいきなりこの軍事行動に打って出ることを容認するような、ね、話にもなると、あるいはこのイランとかもね、またどっかに出てくるかもしれないとか、まあ、そういった動きを許すようなサインを送ることになるというんで、なかなかまあできないということなんですね。で、まあ、グローバル化が進んで、まあ、各国の相互依存っていうのが相当深まってるから、敵が実はすっごい重要な貿易相手だった
そうですよね。
あるじゃないですか、
ま
あ、ロシアだとあのヨーロッパなんていうのはもうその典型例で、例えばドイツの車のすごい多くがロシアに行ってると、代わりに欧州はロシアから天然ガスの供給を受けてて、まあ、がんじがらめになってるから、お互いにねもう徹底的にやられるほど流れ合いはできないと。
そうですよね、例えば、まあ、経済的制裁をしたら自分の国の経済もダメージを受けてしまうということになるんです
よね。これ昔まだ核の脅威があるときに国際政治学の中で言われたの言葉の中に、
はい、
ミューチュアリーアシュアードディストラクションっていう言葉があって、これ相互破壊保障って言われてるものなんですけど、何かっていうと、例えばアメリカが核兵器を持ってると、
はい、
でソ連も核兵器を持ってると、
はい、
使っちゃったら制裁をでまた向こうも打ち返してくると、そう全員いなくなっちゃうから結局これは使えない、まあ、そういうぐらいにがんじがらめにも関係が深まってるから、経済面でもね、
はい、
経済面での総合社会保障みたいな側面もあるんで、その節度ある、まあ、大人の喧嘩なのかよく分かりませんけれども、そこら辺が落としどころになるんではないかなと思うんですよね。
今のところ無茶はしないのではないかという見解ですね、はいはい、
で一つちょっと、はい、ニュアンスとして注意しておきたいなっていうのが、はい、今回の話で最もチャレンジっていうか挑戦を受けるのはこの戦後築かれたアメリカ主導の国際経済システムっていうのは間違いなくもっと脅威にさらされると、うん、その典型例がですね、はい、この IMF 国際通貨基金だと思うんですが、
はい、
あれはアメリカが一番出資比率が大きくて、唯一この融資とか支援とかに拒否権を持ってるんですけど も、
はい、
もう金がねこの、まあ、G20 ができてるぐらいの時からこのアメリカ主導のものの決め方っておかしいじゃないのと、新興国がブリックスとか言ってると、で今回ロシアはやっぱり IMF を舞台にちょっといろいろとやっぱイチャモンをつけてくるんじゃないかなと思われるということで、これがその IMF がより重要性が薄れると何が起きるかっていうと、例えばリージョナリズム、地域主義とか、はい、二国間でも解決しちゃおうとか、例えばアジアでいうとアジア危機の後にできたチェンマイイニシアチブっていうのがあるんですが、基金みたいなもので困った国もお互いに救おうと、それも世界ベースじゃなくて、まあ、地域で対応していくというような枠組みにどんどんシフトしていくと、
はい、
そのIMF を舞台にしたアメリカの権威っていうのもどんどん落ちていくという可能性がにわかに出てきてるんではないかなと いうちょっと難しい話なんですけど、
そうなんですね、はい、IMF といえば確か4月の中旬に春の総会がありますよね。
そうなんです。でこれ4月のね多分11日から13日に総会みたいなものが各国の人たちが集まるっていうのがあるんですが、はい、これはね結構今回のやつは見物で IMF の改革趣旨構成の見直しを求めているその新興国の声がどこまで通るかとかですね、はい、見物になると、これに対してアメリカがどういうこの、くす玉っていうかこの打ち返しをしてくるかとか
そうです、ね
いうことで、この IMF の権威が本当に落ちちゃうとアップルからブロック経済がどんどん台頭してくるとかっていう、まあ、新たなこのどうなんですかね、振り返るとこの春の IMF 総会が歴史的なこの世界経済史の転換点に位置づけられるっていう可能性もあるぐらい多分今回のは重要なイベント、ただその表面上は分かりにくいんですけど後から見るとそうなるっていうのがやっぱこの G8 からロシアを除名した、それがどういうふうに跳ね返ってくるかっていうとやっぱりこの国際経済体制が変わってくるっていう話で、当然それもマーケットにも何かしらのルートでこれから跳ね返ってくると、いうことになると思うんですよね。だから、まあ、結構これは要ウォッチというか、まあ、事態がどんどん動いていくんで、まあ、見ていかなきゃいけないなと。
そうですね、はい、4月の IMF 議論要チェックとなります。以上ベリタミン E、 今回はロシアを外した G7 の巨像というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはインサイド面の放電灯金融記者座談会、スキヤ相次ぎ休業、島村は出店遅れ、どこもかしこも人手足らずです。
はい、2月の失業率が 3.6% にまた下がって、
はい、
まあ、完全雇用って 3.5% って言われてるんですが、まあ、それ目前になってると、
はい、
で雇用環境が相当引き締まってるって話になってるんですが、製造業も非製造業もね、この人手不足が激しいと、これに関連した面白い話を載せてるのが今回の放電灯なんですけど、はい、めちゃくちゃ面白くて、例えばトヨタ自動車ね、ライバルの小木沢元で機関社員集めて愛知に送り込むと、人手不足だから、
はい、
対するこのライバルはこの入社祝い金なるものを増額して対抗すると、
はい、
もうこの仁義なき人材争奪大エピソードをたくさん載してるんで、ぜひ読んでください、
そうですね、面白そうです、はい、続いてテクノペディア面から、柔軟仕上げ剤香りに緩急つけ効果長持ちです、
はい、テクノペディア面ってご紹介する機会あまりないんですが、
はい、
ここはですねこのヒット商品につながるような第一線の技術を、紹介している紙面なんですね、
はい、
で今週号で取り上げているのはこの柔軟仕上げ剤、うん、最近よくテレビのコマーシャルで見るじゃないですか、は
い、
香りが長持ちするとか、
いい、
まあ、取り上げているのはなぜね汗をかいたら香りが放たれるのと、
うん、
あるいはなぜ香りが長持ちするのと、まあ、そういう日用品に隠れた最先端のイノベーションを解読しているということなんで、
はい、あ、これも面白そうですね、はい、お読みください、はい、そして最後にグローバル面の中国景況感の悪化止まらず、不動産変調で金融リスク、銀行取り付け騒ぎもです。
そうなんです、これ実はこの先週中国で取り付け騒ぎが起きたって知ってます？
そう、3日間続いてとかいう噂聞きました。本当ですか？
取り付け騒ぎって結構、まあ、騒ぎなんですよね、
はい、
これ倒産するらしいということで、まあ、この江蘇省にある銀行の支店に、まあ、中国メディアによると1000人詰めかけたって言われてるんですけど、
本当だな、もっといたりねって、うん、
で結局はこの預金者が噂に踊らされたっていう話になってるんですが、はい、まあ、火のないところに煙が立たないわけなんです、
まあ、
このデフォルトとかね、そういう倒産とかの問題、他にもなんかシャドーバンキングとか、
はい、
まあ、住宅の値下がりとか、まあ、金融リスクがこの蔓延し始めてると、でそういうことに国民が敏感になって、これが企業の景況感なんかにもつながってると、
はい、
こういう今年のね生々しい中国の断面を、分析してます。
そうですか、ということで豊福さんおすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか？豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれではここでメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介いたします。さえさん、P-TEX の東さん、株年金さん、そして8131HT さん、そして近藤美穂さん、いろいろな年齢層の方からお便りをいただきました。皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
引き続きどうぞご視聴くださいね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタスソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの豊福博士と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。